情熱レポート復興最前線現場からの声。
皆さんこんにちは、深野健二です。福島県に大きな被害をもたらした東日本台風から1年が経ちました。過去最強クラスの台風19号は去年10月12日伊豆半島に上陸し、強い勢力を保ったまま福島県を通過しました。関連死を含め県内の死者は38人、1万棟を超える家屋が全半壊しました。また河川の氾濫や道路の寸断なども相次ぎ、市民生活に大きな影響が出ました。東日本大震災から間もなく10年を迎えますが、震災からの復興半ばにある福島県にとってこの東日本台風は大きな痛手となりました。このような災害が発生したとき、警察や消防とともに復旧復興に向けいち早く行動してくださるのが建設業の皆さんです。二次被害防止のための土のうの製作や重機を使った河川や道路の復旧作業、その後の災害防止のための盛り土工事など、厳しい環境下となる災害の最前線で活動してくださいます。この番組ではそんな災害現場の最前線で働く建設業の皆さんの生の声をお届けします。情熱レポート復興最前線現場からの声。令和元年東日本台風、東日本大震災、福島県建設業協会の取り組み。この番組は一般社団法人福島県建設業協会がお送りします。
情熱レポート。
まずは県南支部の活動をご紹介しましょう。棚倉町の藤田建設工業株式会社営業企画部部長の鈴木俊秀さんに伺いました。まず去年の東日本台風の時の状況、このあたりはいかがでしたでしょうか。
はい、ですね、この辺の状況としましては、東白川測候所データを見ましても雨量が約9時間で200ミリ以上、しかも広範囲に降ったことで、河川の状況は下流に行くほど増水して、今まで見たことがないような、河川の状況でした。河川のは場所によって越水をしていましたり、バックウォーター等で冠水して、田畑や河川に面する道路が被災している状況でした。
道路についてはいかがですか。
道路の状況としましては、河川に関係ない場所でも土砂崩れや倒木ですね、発生して通行不能箇所も数多く発生していました。で、中でも橋梁流出による山釣町高地原地区の孤立状態が全国的にも大きく報道され、注目されていたかと思います。
そういった環境の中でどういう対応されたんでしょうか。
弊社で施工中の現場巡回、今もとよりですね、警報発令による道路パトロール等も実施しまして、異常箇所があれば自治体に報告し、別班を編成して応急的な処置や通行止めの対応を行いました。
社内の状況、社員の状況はいかがでしたか。
社内としましては、工事部社員は本社で待機、対応ですね。その他の社員についても自宅周辺の被災状況にはよるんですが、自宅待機で、連絡が取れる状態を確保していました。で、また自宅が被災した社員もおりますので、当然家族の安全確保を優先してもらいながら、必要があれば会社からの支援体制も整えるなどの配慮を行っていきました。
先ほど対応として応急的な処置というお話がありましたが、具体的にはどんなことされたんでしょうか。
はい、先ほども申した部分もあるんですが、気象情報や自治体との連絡を取りながら、道路パトロールを行い、倒木の処理や通行止めなどの対応なども行いました。で、応急復旧や仮復旧等も含めて、最終的には大型土のうと呼ばれるものを約5000体近く作り設置いたしました。資材も全体的に不足しており、手配や準備にも相当苦労はしておりました。またですね、技術的な支援として、被災箇所の復旧方法等を現在の資材の量や労力の状況を踏まえて自治体と連携し、検討対応を行っていきました。
あの注目を集めた山釣町の現場いかがでしょう。
孤立集落ですね、解消のために仮道を造成するということで、弊社役員も含めて全社員で昼夜を問わず対応して、考えられる中では最短で通行できる状態に復旧でき、 地元の方々からも大変喜ばれたと思います。
こういった活動をとっさに行う、その支援活動を行う意義というのはどういうところに感じていらっしゃいますでしょう。
はい、困った時はお互い様と言いますが、普段から仕事としている活用しているですね、技術力、機動力、機械力等を生かして地域の安全安心につなげられることに大きな意義を感じましたし、時間や労力を注力して支援活動を行えたことは弊社の経営方針に、全社員で社会貢献とありまして、まさに実践できたと感じています。
去年の東日本台風以降、心に変化っていうのは起きましたでしょうか。
そうですね、東日本大震災から約10年の月日が流れて、災害が身近に起こることの意識が薄れていたように感じます。今回の豪雨災害を受けて再度防災の意識が高まったと思います。私生活においてもハザードマップを確認したり防災備品を準備したなどの声も聞こえてきます。
組織的にはいかがでしょうか。
そうですね、現場の管理っていうところにおきましても、今までの想定を超える状況が発生するということも考慮して施工計画への反映もされていくことと思います。またいざ災害になった時や防災も含め建設業の必要性や重要性ですね、もう再度感じまして、建設業に関わっていることへの誇りも特に若い社員に芽生えたと感じます。
こういった経験を踏まえて今後に向けての教訓、感じたことがありましたら教えてください。
はい、近年災害が頻発激甚化しているように思います。災害は発生してからできることは限られてしまい、危険も伴うので事前の段取りや準備ですねが重要であり、今後の施工計画や私生活でも意識を持って行動したいと思います。また現在国や県で取り組みされている国土強靭化計画に伴う防災減災の工事が重要と感じておりまして、微力ながら仕事を通じて貢献していきたいと思います。さらには災害発生時は危険が伴い現場に近づくことができない状況が多いです。復旧方法を検討するにもドローンによる 3D データ作成から ICT 施工が有効になることから、そういった最新技術の研鑽にも努めていきたいと思います。
情熱レポート。
続いては相馬支部の活動をご紹介しましょう。南相馬市原町区の石川建設工業株式会社土木部統括部長の鹿間俊一さんに伺いました。
今一番覚えていることどんなことでしょうか。
ダムが高野倉横川ダム、こちらがやはり放流したというのが常に強烈な印象があります。本当にここ何十年もダムがあれだけの量を放流したっていうのは、私らもしばらく経験したことはありませんでしたので、やはりそれに伴って当然河川等の被害がやはり大きかったなというのがすごい印象に残りましたね。はい、
実際にこの会社周辺原町区の様子っていうのはどのような感じでした。
はい、市内においきましてはやはりかなりの雨降りましたので、やはり市内各道路とか側溝とかやはり溢れた箇所もありましたけども、比較的市内に関しては被害は少なかったのかなと。やはり大きな被害が出たのは河川周辺だったと思います。はい、特に太田川、あと水無川のダムある路線、この2路線の沿線はやはりかなり被害が大きかったと思います。
今回は事前に大きな台風が来るという、気象庁の発表もありましたが、実際に豪雨災害の対応はどのように準備されたんでしょう。
はい、事前にやはりかなりの情報が入ってましたので、まず各私ども各現場何箇所も動いておりますので、現場の方としましてはもう何日も前から台風に備えた現場の方を守るための準備というのが一つと、あといざという時にはそこから資材重機等も運び出ししなければなりませんので、そのための事前の準備、それを前日の方までまず完了させまして、あとそれに伴って各協力会社さんの方にその緊急時の連絡の確認と、あと当然重機等あと資材等夜間でも動かす可能性がありますよということで、それの確認の方を前日の方までに行っていたというような状況ですね。はい、やはりこれだけの災害でしたので、まずは仕事よりも自宅と家族が優先だと。仕事の方を熱心になって自分の家家族そっちのけで何かあったんではもう本末転倒なので、そこはとにかく注意して念を押しました。
実際の被害というのはいかがでしたでしょう。
道路関係においては県道原町二本松線、 高野倉地区において道路陥没でも完全に通行止めと。で、河川においては特にひどかったのは太田川の増田橋の上流部分ですか、高地区になりますけれども、ここはもう完全に堤防決壊で、すぐそばに一軒民家があったんですけど、民家のもう基礎すれすれまで潜伏されまして、本当にもうこの家がもう倒れるんじゃないかというような状況でしたね。あと特にひどかったのは大高の川草川ですか、高速道路の上流部分にありますけども、ここは川草川と大高川両方が氾濫しまして、道路に横たわって流木を避けて車で走るような、そんな状況でした。当日の朝すぐ建設事務所さんの方に連絡をしまして、緊急対応の要請を受けました。まあ、それに伴って主に堤防とか道路の復旧になりますけども、そちらの方の施工を行っていたと。まあ、先駆した箇所にフレコンと呼ばれるものを積んで、あと土を持って復旧していくというような形の方の施工を、最終的に1ヶ月近くかかりましたかね、やってました。はい、特に今回身に染みたのは太田川の現場で、すぐそばに民家があったんですよ。でも見てる間に堤防が落ちてきて家がギリギリまで寄ってくると、それはやっぱり見てる方としても、もう何とかしてあげたいと。とにかくもう一刻も早くフレコン積んで水を止めて、もう何とか守ってあげたいっていう、やっぱそういうやっぱり使命感みたいなものもありますし、地元の災害は最小限に抑えたいものですから、やはりそこですよね。
社員の皆さんの意識っていうのは変化がありましたでしょうか。
はい、やはり私らは東日本大震災も経験してますし、かなり大きな災害、あれだけの大きな災害を経験した会社ではありますけども、さすがに今回の台風はまだちょっと今までと違ったものにはなりました。河川、特にダムの放流というものを何十年ぶりに体験したような状況でしたので、ここまでやはり自然の力って大きいのかというのをちょっと身に染みましたよね。で、各社員に対してもやはり常にそのダムの状況、台風の状況、特にこれから何ですか、温暖化によって頻発する恐れがありますので、特にそういった情報関係、こまめに収集して注意するようになったと思います。
何かこれから先こうするべきだ、学んだことありますでしょうか。
一番学んだことは、自然の力はやっぱ強いんだということです。高野倉ダムの家流れたところもあったんですけども、もうそこは結構対応早かったんですね。もうその日のうちに重機を持ち込んで、とにかく何とかしてあげたいということで、すぐに対応は取ったんですが、まずダムが緊急放流が止まらなかったんですよ。で、どんどん水出されてる中で、そこでいくら触れ込んでや土を入れても流れてしまって全く手が出せないと。本当に無力で、ここまでやはり自然の力って強いのかなということを改めて思いましたよね。それに伴ってやはり事前にどれだけ対応できるか、事前の準備がどれだけできるかと、いざとなったらもうやはり命が大事なんで、もう逃げるしかないんだなと、まず避難が大優先だというのはつくづく思いました。
情熱レポート。
続いては県北支部の活動をご紹介しましょう。佐藤工業株式会社土木本部土木部課長の吉田光俊さんに伺いました。まず令和2年の東日本台風の豪雨災害時の状況からご説明いただけますでしょうか。
はい、県北地方の道路状況で言いますと、国道4号福島市平石地区では、のり面崩落が発生しまして、下り車線約17時間、上り車線は約55時間にわたり通行止めとなりまして、発生から9日後に応急対策を完了し、規制が解除となりました。
河川についてはいかがでしょうか。
24時間に200ミリを超える雨が広範囲にわたり激しく降り、阿武隈川では決壊が1箇所、越水一水11箇所が発生しまして、その他河川の堤防決壊はいろいろな箇所で数多く発生したと思います。
そういう状況の中で現場に行かなくちゃいけない環境が生まれてきたと思いますが、豪雨災害の時の対応はどうされました。
はい、私この仕事に携わった時から災害復旧作業を何よりも優先してきましたので、災害対応で家を留守にしなければなりません。 そのことは家族が当たり前のことと理解してくれていると思います。
復旧作業どういうことをしましたでしょうか。
一つ目は阿武隈川堤防決壊箇所の仮堤防の盛り土工事を、須賀川市内の浜落ち内および福島市内におきまして、盛り土工事をやりました。二つ目は阿武隈川の堤防決壊箇所の、堤防のり面復旧で大型ブロックを設置工事、もうこちらも、まあ、福島市浜尾地区鏡石等で広範囲にわたって対応させていただきました。そのほか二次災害防止のための土のう政策としまして5800体程度の土のうを政策しまして、市内の支所に配送作業を実施しました。そのほかさまざまな行政からの要望に、昼夜問わず災害復旧活動に社員および協力会社の皆様と一丸となって支援活動を対応させていただきました。
そのような支援活動を行う意義はどんなところに感じていらっしゃいますか。
はい、建設業に携わる者の宿命として地域の安全安心を守る役割があると思っています。誰かがやらないと災害は復旧しないですし、普段通りの生活をいち早く取り戻すという使命が我々の仕事にあると思うので、我々建設業に携わる皆様はやらなくてはならないという強い思いを持って活動を行っていると思います。壊れた道路や堤防、建物を復旧するのは大型重機等を使用して作業するため、誰でもすぐにできる活動ではなく、我々が日頃の仕事で実施している技術で修繕することができるので強い使命感を感じます。日頃培ってきた技術を生かして活動できるので、本当に必要とされるときにしっかり支援活動をし、地域の皆様に役に立つ行動を実施することが活動する意義だと思っています。災害復旧は自分たちも被災している中で直ちに出動し、災害時の応急対応を昼夜を問わず支援活動を行いますが、地元建設業でなければきめ細やかな迅速な対応は難しいと思っています。そういう意味で災害時に応急対応する地域の建設業者の皆様は改めて本当に大きな役割を果たしていると思いました。
東日本台風以降に社員の皆さん、従業員の皆さんの意識に変化はありましたでしょうか。
改めて自分の仕事に対する意識が変わったと思います。特に若い社員の意識は災害復旧に携わった後の行動の変化に現れていたように思いました。またスーパーが水害にあって営業が困難になり、近隣の皆様のライフラインである買い物も不便になり、超突貫工事で復旧作業を実施した当社の社員の姿を見まして、すごい仕事をすると改めて気づかされました。積み重ねてきた経験がいざという時に力を発揮したのだと思いました。改めて日頃の仕事をいざという時のためにしっかり積み重ねることが大事だと意識しました。
最後に今後に向けた教訓がありましたらお聞かせください。
災害が起きるまではまさか自分の身に起きるとは思って生活している人はいないと思いますが、いざ災害が起きるとこんなに悲惨なことが現実に起きるのかと思うと思います。やはり日頃からいざという時に備え、防災意識を持ち、自然災害に備えることの大切さに気づきました。今後は大規模な地震の発生や集中豪雨等の災害はいつどこで発生するか予測できないと思います。普段の備えの大切さを常に意識することと、我々建設業の役割は人々の暮らしを支える必要不可欠な存在なんだという意識を持ち、引き続き地域の安全安心を守れる防災および社会基盤整備に取り組んでいきたいと思います。
ここまで各支部の現場の声を聞いただきました。ここからは協会全体のお話について、福島県建設業協会会長で堀江工業株式会社代表取締役の長谷川光一さんに 森本洋平アナウンサーが伺っていますのでお聞きください。
建設業の皆さんは災害の際には先頭に立って活動されていると伺っているんですが、具体的にはどういった活動されているんでしょうか。
一般的に台風の被害、まあ、風の場合には道路に倒れた木というかこういう邪魔なものを撤去しに行ったり、あとは雨の場合には、河川の、氾濫による決壊場所の修復並びに、まあ、それ以上広がらないような防災というかそういう仕事に、災害の時は私たちの、会員ほか地元の建設業関係の人たちが率先して、行ってるのが現状です。
はい。そして去年は10月に台風19号、そして翌週にも豪雨災害がありました。そういった状況の中では具体的にどんな対応されたんでしょうか。
はい、まず、去年の19号の時にはこれまでにないというか相当量の雨量が県内全域で降ったということで、阿武隈川流域も相当郡山、本宮近辺で水が溢れ出して住宅街等をだいぶこう痛めつけたというか浸水被害の原因になりました。まあ、地元の会員が丸1日というか夜中の作業にもなりましたけども決壊場所の修復に向かったのが去年の19号の最初の対応がそういうことになりました。
はい、
あとその後はまあ普通河川の決壊のこう対応というと大型の土のう積みとか、あとはブロック関係でまずその堤防を修復するんですけども、その後ちょっとこう河川が落ち着いた後に改めて堤防の修復ということで土砂を持ったりとか、あとは周辺のブロックの積み直しとかそういう仕事を、その後継続的に対応していきました。
はい。まあ、そして、まあ、ここ福島は、まあ、東日本大震災と原発事故で、はい、まあ、本当に9年半前になりますけれども大きな被害が出ました。はい、その際にもかなりいろいろと活動されたそうですね。
はい。まあ、私たち同じ災害でも津波の災害っていうのは初めての経験、誰もが経験したことなので、まずは津波が来て行った時の状況を見ると多分こう私もそうでしたけども、まあ、津波の威力というか、目の前の状況に唖然としたのが第一印象というか、まあ、私の中でも残ってますし、まあ、私たちの仕事自体は消防とか、その後入ってくる自衛隊の方々、行方不明者の捜索等に入りやすいように、
はい、
道路の修復並びにこう通れるような、そういう仕事でまず最初に入っていったわけですが、まあ、一番最初ということで、まあ、瓦礫の撤去等をしながらも、まあ、行方不明の方の、まあ、ご遺体というかそういう面にもこう遭遇する場面が多々ありまして、普通でない状況を、の中で作業をしてもらったというのが現状です。多分、皆さん地域の守り手として、自分の会社が地域から仕事をもらってる以上、その地域を、守らなきゃなんないと、そこで生まれた方々が地域にこう恩返しするのと同時にやはり先の自分の子供たち孫たちがその地域で暮らしていく基盤を作るためにやはりそういうことを考えて皆さんやってると思うので、それはこれからも協会としても進めていきたいというか、
はい、
そう思ってます。
はい。得られた教訓というのはどんなふうに感じていらっしゃいますか。そしてそれをどんなふうに共有されてますでしょうか。
教訓としては備えと訓練というか、まあ、十分な備えはできてなくてもその時に対応できる最低限の準備は しておく必要があるかなと。これはその当該地域の住んでる方々をこう守るというベースもありますけども、逆に言うとそれを助けに行く私たちの身も守らなきゃなんないっていうか、
はい、
助けに行く人がいなくなったらやっぱり助けられる命も助けられないので、 まずは自分たちのこう身も守りながら、なおかつその時の戦力で 100% に近い効果を上げられるか、まあ、そういう準備は常日頃やっていくつもりで、協会としては対応しています。
さて、来年の春3月には東日本大震災原発事故の発災から丸10年となります。まあ、本当に復興が進んでいるところ、まだこれからのところもあると思いますけれども、今後のここ福島の復興に向けて、さらにその先に向けて、ぜひ福島県建設業協会会長としての長谷川さんの思い聞かせていただけますか。
はい、まあ、今福島ではその地震から10年というところに来てますし、原子力災害からも同じ10年ということになりますけども、まあ、そういう災害ということで、まあ、福島県はすごく注目されてる県にはなってると思いますけども、まあ、復興ということで、まあ、いろんなことがあって、これを教訓として一歩こうなんていうか、いろんな多岐に渡ったことが、まあ、ここいわきとか双葉郡もイノベーションコースト構想とかありますんで、そういう方向に行けるような地域が広がってくれて、そこに私たち協会もなんかこう工事で協力できればしていきたいと思いますし、やはり自分の子どもたちというか、今の若い人たちもそうですけども、福島に住んでてよかったなって思うような地域を作っていきたいと。それは一県民としてもそうですし、まあ、建設業協会という名前の前に福島県っていう、こう福島県の中の建設業協会だよっていう感じのとこもあるので、
はい、
やはりそういうみんなで協力して、まあ、福島県が、この後、日本の中でも災害というところで注目されるんじゃなく、その後こんなに変わってこんなに住みいいとこになったんだよと、そういう感じに、なれるよう会員全員で協力しながら、この後も仕事を進めていきたいと思っています。
30分間にわたり建設業の皆さんの生の声をお届けしてまいりました。災害が発生した時の素早い行動、二次被害防止のための復旧作業など、誰でもできる活動ではないという使命感で活動されているんですね。そして地域の安全安心を私たちが守っていかなければならないという強い決意が感じられました。東日本大震災から間もなく10年、建設業の皆さんはいつどこで発生するかわからない災害と常に向き合いながら、復興に向けた取り組みをこれからも続けていきます。情熱レポート、復興最前線現場からの声、令和元年東日本台風、東日本大震災、福島県建設業協会の取り組み。この番組は一般社団法人福島県建設業協会がお送りしました。